坂東貴博のズキュンチームビルディング。ビジョンを共有し、メンバーが個々の能力を最大限に発揮しながら一丸となって進んでいく、そうした強い組織づくりのための人材の採用や育成、理念の共有方法などについて、チームビルディングのスペシャリスト坂東貴博がお伝えしていく番組です。人と組織に新鮮な息吹をのブレスカンパニーがお届けいたします。皆さんこんにちは、坂東貴博のズキュンチームビルディング第147回をお届けします。ナビゲーターの北条久美子です。坂東さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
最近私 YouTuber になろうと思って。
へえ、初耳ですよ。
そんなことないよ。
いやいやいやいや、ペンで人差しちゃダメ。
だからこの前も前回の収録の時も撮ってたじゃない、
は
い、
あ撮ってました撮ってました。でもそれ YouTuber 宣言は出てなかった。
まあ YouTube で上げるってことなんですよ、
う
ん、
はい。
だけど撮ってそれを会社に帰って見てみたら、うん、ちょっとこれは使えねえなと。
そうなんですか。
夜収録だったでしょ。
はい。
で雰囲気がなんかいい感じすぎて、
うん、
で映ってんの2人でしょ。田島くんもいたけど、
うん、
いやこれは怪しすぎる。
光栄です。
これ光栄じゃないでしょ。
光栄です。
いや使えなかったからね、残念です。
そんなムーディーでした。
相当ムーディーな
の。じゃあちょっといつかのお蔵入りにしといて、うんうん、掘り出し映像でやりましょうよ。
いいねいいね、
ね、
いいね。ズキュンいいね。いいのかな。
よくわかんないです。はい、はい、ありがとうございます。じゃあいつかちゃんと収録するってことですよね。
だからもう音声だけ撮って、うん、で画像ははめ込みみたいな感じにしようかなと。あ、そうなんです。思ってますけどね。
やるときちゃんとしてくるんで言っといてください。
今日はねちょっとね。
今日いいでしょ。ダメ。
いやいいですいいです。
はい、じゃあ質問いただいてるので、はい、いいですか、ご紹介して。
お願いします。
はい、営業職の方ですね。30代の方から頂戴しています。いつも元気が出て役に立つ情報をありがとうございます。この度は会社のミッション、ビジョン、クレドはどのように定めていけばいいかというご相談をお願いできればと思い質問いたしました。現在私の会社は旧社でグループ経営をしていますが、もともとミッション、ビジョン、クレドなどを定めていなかったことから、各社でかなりバラバラな動き、採用や育成などをしています。事業が会社ごとに異なるなどの理由もありますが、 M&A を多数していることもあって、会社が何を目指しているのか分かりませんといった声や、部署が変わる、異動があるとほぼ転職ですねという声がメンバーミドルマネジメントから出ています。そこで私が会社のミッション、ビジョン、クレドをまとめる役割に手を挙げたのですが、あまりに大きなテーマのため、どのような順番で何を抑えていけばいいのか悩んでおります。この方自身はですね、グループ会社の中で一つの営業部長の役職をされているそうです。これを機会に一体感のある会社にしたいと思っているため、アドバイスをいただけると幸いです、というご質問いただいています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしい。
手を挙げたってすごいですね。
すごいね。
はい、
うん、
会社の中から何目指してんのか分かんないよなとか、うん、なんか部署が変わるってもうほぼ転職と同じだよねみたいな感じで、うん、きっと9つあるグループ会社でグループの感じが出てないんでしょうね。
そうなんでしょうね、
うん
うん、
でもミッション、ビジョン、クレドって言われると、うん、分かる人はピンとくると思うんですけど、ちょっとこのミッションとビジョンとクレドって何ぞやみたいな話から少しいきますか。
はいはいはい。まあ、これは企業理念のことですね。
はいはい。
会社の存在意義、
うんうんうん、
会社が何のために存在してるのか、うん、それからどういう方向に向かっていくのかっていうことを言葉にしてまとめたものを、
はい、
企業理念とか経営理念という言い方をするんですけど、うんうんうん、その中の項目としてミッションとかビジョンとかクレドっていうような項目名を用いることが多いですね、
うんうんうん。
まあ、この今回ご質問いただいた方はそういう会社の理念をまとめたいというようなことでご質問いただいてるわけですね。
はい、うん、
今までもこういう理念のことについてね、質問いただいて、うん、それについての話があったこともありますもんね。
はい、
で私自身が仕事としていろいろな会社の企業理念の整理とかデザインとかをさせていただいてるので、う
ん、はい、
まあ、そういったことでご質問をいただいたかと思うんですけど、
うんうん、
どうしたらいいかということですね、う
ん、はい、一体感のある会社にしたいと。
そうですね、
うん
うん、まあ、会社っていうのは組織なので、
うん、
人が2人以上集まっている、
はい、
で何らかの目的を持って集まってる、
うん、
まあ、だから組織ですね、
うん、
そうじゃない、ただ集まってる集団のことは組織とは言わないんで、
うんうんうんうん、
この会社には明文化されてないけれども、
うんうん、
必ず何らかの目的があって、
うん、
9つのグループの会社がありながら経営をしてるわけなんで、
はい、
それを紐解いていって言葉で整理するっていうのは、うん、まあ、やる価値はあるかと思うんですけどね。
そうですね、
うん、その時にこれを何のためにこれを作るのかっていうことは、
うん、
まあ、そういった目的は結構大事かなと思うんですよ、
うん、何のためにそのミッションビジョンクレードをちゃんと作るのか。
そうですね、
うんうんうんうん、
これを今まで作ってないっていうことは、
うん、
それもなんか意味があって作ってないかもしれない。
おお、そうか、
うん、やっぱり基本的にはトップの意向で、
うん、
こういったものは作るとか作らないとか決めていくので、
はいは
い、必要ないというふうに思ってるかもしれない。
うん、
トップがですね。
そうですね、あるいはもう突っ走って分かるメンバーでやっていたから、
うん、
わざわざ言葉にしなくてもいい、
うん、
でもわーっと大きくなって考える暇がなかったとか、
うん、はいはいはい、
考える時間を持てなかったとか、
そう、ね、うん、
っていう可能性もありますよね。
そうね、だからその作りたいけど作れなかったっていうケースもあるし、う
ん
う
ん、はい、
まあ、そのあたりは確認をした方がいいかなという、
うん、そうですね、
結構大事なものなんですよね、
うん、
こういったものを。
なんか何人でやろうとしてらっしゃるか分かんないんですけど、うん、お一人じゃちょっと大変ですよね。
そうです ね,
ね、
で決めたからには結構言葉って力を持つので、
うん、
それによっていろいろなことが影響を受けますから。
そうですね、
まあ、気軽に作りづらいものでもありますから、
うんうんうん、
もしかしたら経営トップがこの今9社でグループ経営してる、しかも結構うまくいってるんじゃないかと思うんですよ、
うんうんうん、
うまくいってるから別にいいんじゃないと思ってるかもしれないから
です、ね、うんうんうん、そうですね、
まあ、ある程度デメリットはあるとしても、
はい、
でそういうことはあるかもしれないので、
うん、
まあ、この方が、ね、まとめる役割として手を挙げたっていうことなので、
うん、
まずこれをその経営陣としてはどうしたいかと、
うん、
いうようなことは確認をしてもいいかもしれないですね、
うん、そうですね、
はい、
あの長く働いている方とか、
うん、
経営者、まあ、トップにこういうものをやりたいんだと。
そうですね、
でその背景とか会社ができた、うん、あたりからいろいろ聞かせてもらうっていうのは大事ですよね。
あ、っていうか、まあ、そもそもこれをその作った方がいいのかどうか。
うん、そうかそうかそうか、
ことですね。一体感のある会社にするっていうことを、掲げたときに、
うん、
まあ、それがまずそれをトップがしたいかどうかっていうこと。
そうですね、
ありますし、まあ、それはしたいよと。だけど別にこの理念を整理していくっていうことが、まあ、その最短コースかどうかっていうこともまた別問題。
確かにそうですね、
かもしれない。
確かにそうですね。でトップが納得していないのに動けることではないですからね。
ないですね、うん、
これは確かに。まず逆を言えばトップダウンだったら簡単だと思うんですよ ね,
そうですね。
社長が作ろうぜって言って、うん、じゃあ君頼むよだったら話は早いと思うんですけど、
はいはい、
そうじゃなく使命感のように感じられた、この方が感じられたのだとしたら、
うん、
まずは上の方に確認は絶対に必要ですよね。
そうですね。
でもしも OK だった場合、
うん、
こんなに質問してくださるぐらいなので、
うん、
あのトップもまあいいんじゃないって言っていたとしたら、
はいはいはい、
何から始めたらいいですかね。
そうするとどのようなチームで作っていくのかっていうような、
うんうん、
まあ、ことを決められた方がいいと思うんですよね。
このミッションビジョンクレードをどういうチームで作っていくか、
はい、そうですね、
うんうんうん、
一般的にはやっぱその経営陣、
うん、
経営トップを中心にしてまとめていくっていう方が作りやすいんですよ。
はい、
やっぱその人たちが最も会社に対する思いを強く持ってるので、
うん、
この会社の場合は9社グループ会社があって、
はい、
おそらくそれを束ねているそのグループの代表がいらっしゃると思うんですけど、
うんうん、
会社の規模によっても違うんですけどね、
うん、
会社の規模が相当大きければ、
うん、
まあ、トップどうこうっていうよりかは、
うん、
よくあるのは制作会社とか広告代理店とか有名なコピーライターに入ってもらって、うんうんうん、まあ、その人たちを中心に進めていくっていうケースがありますね、
はいはい、
でそんなに会社が大きくなくてそのトップの意向が非常に強い、あるいはそのオーナー系の会社の場合だったら、はい、
うんうん、
そのオーナーの思いを反映させた方がよりいいものができやすいので、
うん、
というようなそのちょっと規模によっても違ってくるかなと思います。
9社ありますからね。
そうですね、
結構大きいんでしょうけれど、
うん、一体感があるっていうところをまずこの9社を束ねていくっていうことで、
うん、
その9社のグループ会社 の,、
うん、
あのトップの人たちでプロジェクトチームを作るっていう方法もあります。それから、まあ、もうちょっとあのこのレベルダウンして、
はい、
あのもうちょっとその社員を巻き込んで、
うん、
キーパンソンとなるような人を横断で巻き込んでいって、
うんうんうんうん、
それでプロジェクト化していくっていうケースもありますね。
うん、
例 ただあのデメリットはめちゃくちゃ手間がかかるっていう、
横断的な、そうですね、
関わるほど、
うん、
だけど一体感を増したいっていうことであれば、
はい、
時間がかかっても、まあ、だからもう研修というか、これを一つのその、 あの一体感プロジェクトっていう位置づけでやるっていう、そのために理念の整理というテーマを使うっていう方法はありますね。
そうですね、確かにいろいろありますね。そうするとね、
そうですね、
ただなんか私はぜひ大事にしていただきたいのは、うん、楽しそうにやってほしいなと思うんですね。
なるほどね。
あのこういうミッションビジョンクレドって、うん、マストで決めなければいけないっていうよりも、
はいはい、
クリエイティブにこう楽しんでやってるっていうことが、
なるほど、
それ自体が周りにプラスの影響を与えると思うので、う、
はいはいはい、
あのこの未来に向けてこうね、手を挙げてくださったので、うん、楽しんでやってほしいなっていうのは一つあります。
そうですね、うん、あとは社内で全部完結さす、
うんうん、
その言葉選びも社内で全部やるっていうこともありますし、う
ん、はい、
だから第三者を入れた方が客観的に見てもらったり、
そうですね、
あるいはその言葉のプロである コピーライターを入れた方が、
はい、
せっかくまとめたも言葉に対してその力のかかり具合が全然変わってくる。
おっしゃる通りですね。
影響力がですね、はい、言葉の持つ影響力がありますから、はい、そういう意味ではその外部のクリエイターなりコピーライターとかを、
うん、
入れた方が良かったり、それからその楽しんでプロジェクトをやるっていうことで言えば、
うん、
そのファシリテーションが得意な人が入ってもらった方が、
うん、その通りですね、
あのイベント化するというか、
そうですね、
こと化するという意味ではいいかもしれない、
ね、確かに。あと予定もずらさないんですよね、そういう外部の方が入ると、
うん、そうですね、うん、
あこの方に来てもらうんだからやらなきゃって集まるので、結構ね社内だけでやると流れちゃったりするじゃないですか。
そうですよね、
こっちの方が優先度が高いとか。
そうですよね、
うん、
だそういう意味ではこの会社の中でのこういう理念を決める最終的な、まあ、キーパーソン、
はい、
まあ、その人あるいはチーム、
うん、
まあ、部署と連携を取って、はい、まず何の目的でこれを整理していくのかということで、はい、そのチーム構成を決めていく、
うんうんうん、
外部を入れるか入れないかを決めていく、
うんうん、
みたいなところを進めていくのがまずはいいかなと。
そうですね、
うん、それから、まあ、ミッションビジョンクレドって書いていただいたんですけど、
はい、
クレドっていうのは、まあ、信条とかいう言い方で訳すんですけど、うん、この企業理念をまとめたもの全体的なものをクレドっていうような総称でいう言い方があるんですけど、
うんうんうんうん、
あるいはこのクレドっていうものを行動指針という言い方もしたりするんですけど、
うん、そうですね、
まあ、そういう意味ではそのどういう言葉を使ってどの程度の規模でまとめていくのかっていうこともありますけど、う
ん
う
ん、はい、
まあ、最近の私の個人的なトレンドで言うとシンプルにしていった方がいいかなっていう。
そうですね、
あんまりそのたくさんならない行動指針とか十何個もあったりする会社もあるんですけど、
うんうん、
もう5個とか3個とか、
はい、
あとはこのミッションとかビジョンとかいっぱいなんかそういう項目をつけないで、
うん、
もうその1個とか2個に集約しちゃうとかね。
そうですね、
まあ、ぐらいのシンプルさの方が、
うん、
今のその時代の変化が激しい時には、
うん、
対応させやすいかなっていうような気は個人的にはしますね。
なんかミッションって変わるものじゃないと思うんですよ ね、
そうですね、
目的何のためにだと思って、はいはいはい、なのでビジョンは目標なので割とこう時代によっても変化していいと思うんですけどね、うんうん、なのであの決めるときにもそこも念頭に置きながら、
うん、
ぜひぜひ楽しんでやってほしいです ね、
そうですね。
まずはじゃあキーパーソン決めという、
はい、キーパーソンに確認、
うん、確認をしての
上でチーム決めですね、
チームビルディングをして
ると、はいはいはい、
ちょっと進捗もぜひぜひ聞きたいです ね、
そうですね、
その都度起こる、はい、あのこんなことで今度は困っているとかあると、
うんうん、
ぜひ一緒に、ね、経過報告聞きたいなと思います、
はい、
ではここまでとさせていただきたいと思います。坂東さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組では質問をお待ちしています。ウェブサイトブレスカンパニーにあるフォームからお申し込みください。また坂東貴博はズキュン通信というコラムを週1回書いています。登録していただくと毎週木曜日にメールで届きます。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。来週もズキュン。